お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからネヘミヤ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はネヘミヤ記1章6節から11節と2章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ネヘミヤ記1章の学びをしていますが、6節。どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたのしもべ、イスラエル人のために、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。ネヘミヤはここで、私は罪人です。私の父の家は罪を犯しました。この国が罪を犯しましたと祈っているのです。ネヘミヤは自分だけを正しいとしたパリサイ人たちとは全く違っていました。7節。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべ、モーセにお命じになった命令も、おきても、定めも守りませんでした。この節から、ネヘミヤが神様の御言葉を正確に知り、信じていたことがわかります。ですから彼は、神様の命令が無視されていたことに心を痛めていたのです。8節。しかしどうかあなたのしもべ、モーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不審の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。ネヘミヤは神様の御言葉を信じていただけでなく、ユダヤ人たちがエルサレムに戻ることが何よりも大切であることを知っていました。今日このように神様の御言葉をそのまままっすぐに信じていない牧師たちがいます。そのために神様が時に牧師ではなく一般信徒を用いられるのはそのせいかもしれません。神様の真理はいつでも教会のリーダーに浸透するわけではなく、神様は時によって一般信徒の心を動かされ、その人を用いられるのです。9節。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を済ませるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。ネヘミヤは言いました。あなたは私たちがあなたに背いたら私たちを散らすと言われました。そして私たちはあなたに背いたのです。あなたはまた、もし私たちが立ち返り、あなたのもとに帰ってくるなら、たとえ私たちが天の果てにいても、私たちを彼の地に連れて戻ると言われたのです。ネヘミヤはユダヤ人たちが必ず約束の地に帰ることができるということを固く信じていました。ですから彼は主の約束を信じてこのような祈りを捧げたのです。ネヘミヤ記一章の10節から11節。これらの者たちは、あなたの偉大な力と、その力強い御手をもって、あなたが贖われたあなたのしもべ、あなたの民です。 ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りと、あなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日、このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。ネヘミヤは進んで自分を神様に使っていただきたいと願っています。でも彼は神様の先回りをすることはしません。ですから彼はまず最初に祈りのうちに神様のもとに行くのです。私たちも先に自分の計画を押し通そうとはせずに、まず主の御心を求め、もしその御心が私たちの計画と違っていたならば、それを軌道修正する余地を残しておかなければなりません。さて、ネヘミヤ記二章の学びに入りますが、この章で私たちはネヘミヤが王から許可をもらってエルサレムに帰るのを見ます。彼は町の廃墟を再確認し、城壁を建てるように人々を励まします。ネヘミヤ記二章の一節。アルタシャスタ王の第20年の2、3の月に、王の前に酒が出たとき、私は酒を取り上げ、それを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。この時点でダニエルの70週が始まることに注目してください。アルタシャスタ王の第20年です。これは預言の中で重要な日付です。これから見ていきますが、ネヘミヤは非常にユニークな人物です。彼は一般市民で政治的に影響力のある王の検釈官という職業を持っていました。彼の役目は、王に持って来られるものは何でも毒味をするという仕事でした。例えばもしワインの入ったグラスが王のところに持って来られたなら、ネヘミヤがそれを最初に毒味しました。もし彼に何の悪い影響も出なければ、その後王がワインを飲みました。ですから検釈官としての彼の仕事は非常に危険なものでした。しかし、検釈官としての仕事によって、ネヘミヤはほとんど、いつでも王の前にいることになりました。おのずと彼は王と友達になったと思います。王が何かの決断をしなければならないとき、王は自分の検釈官に、このことについてお前はどう思うかねと尋ねたのではないでしょうか。そのうちに検釈官は、王の、内閣のメンバーである相談役のようになりました。おそらく自分の職業のゆえに、いつの日にか自分の地位を使って自分の民を助けることができるようにと願いつつ、ネヘミヤは捕囚の地に残ったのではないでしょうか。彼が自分の兄弟にエルサレムの様子はどうかと聞いたのはそのためであったかもしれません。ネヘミヤは王に願いを出す準備をしていましたが、まだ完全には準備ができていません。特にこの日、彼は気分が優れませんでした。そこで彼は、彼の地のユダヤ人たちに関する悪いニュースを聞いてから、断食し、嘆き、祈っていました。おそらく彼は目を赤くしていたのではないかと思います。そして彼はいつものように楽しげな様子ではありませんでした。彼は前には一度も悲しそうな表情で王に謁見したことはなかったのです。彼は通常、晴れやかな明るい人物でした。ですからその日王は、ネヘミヤがいつもと違うことに気づいたのです。ネヘミヤ記二章の二節。その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて。ネヘミヤは自分の感情が表に現れていることに気づいていませんでした。彼は自分が感じていることを隠そうとしていましたが、明らかに隠すことはできませんでした。そこで王は 彼に率直な質問をしました。なぜあなたはそんなに沈んでいるのか。病気ではないなら、心に悲しみがあるのに違いない。何があなたを悩ませているのだ。私に話してくれ。王の質問にネヘミヤはとても恐れました。三節。王に言った。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。ネヘミヤは王よ、いつまでも生きられますようにと言いました。検釈官は、王の前に来る者を毒味しているので、いつでも心の底からそのように言うことができました。その後彼は、何が自分を悩ませているかその訳を話します。どうして悲しまないでいられましょうか。私の主人である王様、私の先祖が葬られている墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているのです。四節。すると王は私に言った。ではあなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから。この節の最初には、するとという言葉が使われていますが、この言葉は全部で32回出てきます。意味のない多くの儀礼や、華やかで無駄な言葉を避ける近道として、ネヘミヤはこの言葉を使っています。これらの言い回しによって、ネヘミヤという人物が、即要点に入り込む非常に単刀直入の人物であったことがわかります。彼は物事を遠回しに探るような人物ではありませんでした。ここには、そこで私は天の神に祈ってからとあるように、彼は王のいる前で神様に祈ったのです。それは短い祈りでした。主よ、正しいことを私に言わせてください。というような祈りではなかったかと思います。五節。王に答えた。王様、もしよろしくて、このしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送って、それを再建させてください。ネヘミヤは王に、エルサレムに行って町を再建する手伝いをするために、自分に休暇をくれるように願い出ました。六節。王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私が王にその期間を申し出ると、王は心よく私を送り出してくれた。王妃もそばに座っていたという挿入句があるのには理由があります。ネヘミヤは若かっただけでなく、ハンサムで、とても良い性格の人物だったと思います。宮廷の職務は、時にかなり退屈にもなり得たと思います。王は取るに足りない政治的なことに関わり、長い話し合いの上で決着をつけなければならないこともあったでしょう。そこでおそらく王妃は、退屈しのぎに検釈官とこんな話を始めたかもしれません。この週末はどこにいらしたの?などと言ったかもしれません。そしてユダヤ人であるネヘミヤは、土曜日にはシナゴグに行きました、と言ったことでしょう。そして日曜日には、ユーフラテス川をちょっとボートで遡って、魚釣りをしたのです。王妃とネヘミヤはそのような会話を何度も交わしたかもしれません。ですからネヘミヤが、彼の地に戻るための許可を、王に願い出たとき、王妃はおそらく 王の脇腹を肘でつついて彼に言ったかもしれません。ねえあなた、彼が行きたいと言うなら行かせてあげなさいよ。王はちょっと考えて、そして質問しました。旅はどのくらいかかるのか。王はおそらく次のように言いかけたのではないでしょうか。いや、今は忙しい季節なんだよ。お前がいなくなると大変になるな。ネヘミヤ、お前なしでやれるかどうかわからないよ。しかしちょうどその時に王妃が王の脇腹をつついて、ねえ、行かせてあげなさいよと言いました。そして最終的に王は、これにはどれくらいかかるのか、いつ帰ってくるのかと聞きます。明らかに王もネヘミヤが気に入っていて、彼に帰ってきてほしかったのです。この時点でネヘミヤは、細かいことを説明することもできましたが、そうはしません。彼は簡単に、私が王にその帰還を申し出ると、王は心よく私を送り出してくれたと言っています。マギー博士は想像力がとても豊かですね。ネヘミヤ記2章の7節。それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで、彼らが私を通らせるようにしてください。ネヘミヤは、危険な国を通って行くこの旅は、困難な旅になるだろうということを認識していました。ですから彼は王に、自分の通り道の総督たちに対して、ネヘミヤが彼らの土地を通るにあたって保護を与えてくれるようにという手紙を書いてくれるように頼みました。ネヘミヤ記2章の8節。また王に属する御苑の番人、アサフへの手紙も賜り、宮の城門の梁を置くため、またあの町の城壁と、私が入る家のために、彼が材木を私に与えるようにしてください。私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。ネヘミヤは主を信頼していました。でも政府の役人として、道すがらの王からの公式な援助と保護を願い出ることもいといませんでした。9節。私は川向こうの総督たちのところに行き、王の手紙を彼らに手渡した。それに王は将校たちと騎兵を私につけてくれた。まるでペルシャの軍隊の半分がネヘミヤの旅に付き添ったように見えます。神様はネヘミヤを保護するように王の心を開かれました。そしてネヘミヤは神様の御手が自分の上にあることを知っていました。こうして彼は完全に守られて安全な旅をすることができました。エズラが王にかの地に帰る許可を申し出たとき、彼は王の保護を求めませんでした。彼は王に、神様ご自身が自分の世話をして導いてくださることを雄弁に語ったので、護衛を願うことを恥じました。エズラは王が、お前は主を信頼しているのではないかと言われるかもしれないと恐れました。でもネヘミヤは自分が政府の役人だったので、護衛を願う権利があると感じていました。神様は私たちのすべてを同じように導かれるのではありません。神様はエズラをある方法で導かれ、またネヘミヤを別の方法で導かれました。それと同じように神様はあなたをある方法で導かれますが、他の人は別の方法で導かれるのです。 マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は若い時、ある説教者の真似をしようとしてミニストリーの初めに間違いを犯したことがあります。その人はとても成功していた偉大な神の人でした。ところがある日、私の教会の長老で私のことを14歳の時から知っている人が私をお昼に招いてくれて次のように言いました。バーノン君、私たちは他の人の真似ではなく、オリジナルのバーノン・マギーが欲しいんだよ。彼が言ったのはただそれだけでした。その日から今日まで私は誰の真似もしようとしたことはありません。人が誰かをコピーしようとするのは悲劇的なことです。神様は私たちを同じように導かれはしないのです。エズラは何一つ援助なしで彼の地に帰りました。ネヘミヤはペルシャ軍の半分と一緒に彼の地に帰りました。神様は両方のやり方を使われるのです。ネヘミヤ記二章の十節。ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビヤはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである。ネヘミヤが目的地に着いたとき、そこにはすでに反対者たちがいました。これから私たちが会う三人の男たちがいます。ホロン人サヌバラテ、アモン人トビヤ、そして後から出てくるアラブ人ゲシェムです。この三人は神様の民の敵で、宮の建設を妨げようとしました。ネヘミヤがものすごい側近と兵士たちと共に来たとき、この国のすべての人たちがそのことを聞きました。彼らは、一体全体彼は誰なのだろうと知りたがりました。彼らはこの人物は、ペルシャ王の検釈官でユダヤ人たちを助けるためにやってきたのだと聞かされました。その知らせが伝わったとき、敵は非常に不機嫌になりました。ニュースが良いものか、そうでないかは大抵あなたが誰であるかにかかっていると思います。福音の敵には良き知らせではありません。事実彼らにとってはそれは全く良い知らせではないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はネヘミヤのエルサレムへの帰還というテーマで、ネヘミヤ記1章6節から11節と2章1節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。